チャンス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントマリプロデュース、現役支部3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。細野さんのボイシーチャンネル、ご登録いただけましたでしょうか。まもなくね、美容万博のクラファンも開始されます。今まではね、その美容万博というもの、かなり長いこと、7年、8年ぐらい開催されてきたんですけれども、ずっとね、赤字続きの状態で美容万博をされていらっしゃって、クラファンに挑戦することでその赤字にならずにきちんと続けていける形を作ることができた。本当にね、子どもたちに夢を見せれるクラファンとしては、すごく明確で分かりやすくて応援しやすくって、本当に素敵なクラファンなんですね、いつも。で、そんなクラファンが8月29日からスタート、そして、美容万博は10月13日に、愛知県にありますビーズの終わり朝日店で開催ということで、気になる方は早めにね、予定もチェックしていただいて、そしてクラファンの内容もね、早めにチェックしていただければなと思います。リンクの方発行され次第、私も貼り付けさせていただきますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いします。そしてね、美容万博への思いなども含めて、ボイシーでね、いろいろお話を聞けると思いますので、いろんなね、苦労されたことであったりとか、こんなことが美容万博で起きてますよとか、ご自身がね、 AI ミラーの開発にも関わっていらっしゃって、それがね、また今回おそらく AI ミラーも出ますので、ぜひね、ボイシーを聞いていただき、美容万博がどんなものなのかということを知っていただければなと思います。ぜひ登録をよろしくお願いします。そして合わせて、藤谷和也さんもね、美容室アイルを経営されていらっしゃいます。細野さんのことを尊敬してやまない、そしてね、藤谷和也さんも美容万博を開催されたりなども、今までにされていらっしゃいますので、本当にね、すごく応援力の高い方でもいらっしゃるし、こういった活動に対してすごく積極的に動かれる方、そしてね、笑顔が本当に素敵な方なので、ぜひ、皆様、藤谷和也さんの応援もよろしくお願いします。藤谷和也さんの、美容室アイルのホームページもね、リンクに載せさせていただいておりますので、ぜひチェックのほどよろしくお願いします。そんなコーナーで本題の方に移らせていただきたいと思います。昨日ね、鬼滅の刃を仕事から終わってから夜9時から見に行ったんです。で、 IMAX だったので、やっぱりね、没入感、映像が湾曲しているというか、そのスクリーンが湾曲しているので、非常にね、没入感が高くて、で、今までのスクリーンの対比と違って高さが少しあることもあって、なんかね、その方がね、没入感はすごく上がるんだなって思いましたね。そして映像が綺麗、そして音が降ってくる、 IMAX はやっぱりね、すごくいいなと思っているので、おすすめをしてるんですけどね。高いなと思われる方は、昨日ね、ハッピーマンデーっていう風にイオンシネマはやってましたけれども、そういった形でちょっとお値打ちな時もありますので、そういうところを狙って行ってみてはいかがでしょうかと思っております。そんなね、IMAX で見た、鬼滅の刃の感想を少しお話ししたいなと思うんですけど、私ね、あんまりね、おさらいして見ていかなかったんですよ。時間が取れなかったことがすごく大きいし、で、全部見ようと思うとね、映画とかはね、Netflix でも見れたりはするので、見ようと思えば見れたとは思うんですけど、さすがにその時間が取れないまま映画を見に行ったので、ちょっとね、ストーリーがあやふやだったところはあったかもしれないです。でもね、なんかね、それ以上に今回映像がすごく綺麗だったんですけど、ただね、無限帳がちょっと構造が複雑すぎるというか、なんか落ちていって 部屋が見つかってそこに転がり込んで入っていくみたいなシーンもたくさんあったんですけど、いまいち構造が頭の中で作りきれてないというか想像しきれてないんでしょうね。なんかその無限城の構造みたいなものに対してのワクワク感がちょっと私はあまりなくて、いまいちそのどこにいるかっていうのが明らか全員誰も見ている人は把握できないような感じだったから、これはどこにいるかっていうことが見えないと、なんかその実際ね、鬼滅の刃の敵って、一番は鬼舞辻無惨なわけじゃないですか。その彼がどのあたりにいるかなんて全く把握できないような構造なんですよ。だからなんかちょっと、ピンとこないところが正直ありました。で、戦いに関しても、全員スピードが上がりすぎてしまっているので、その体勢の変化っていうものをスローモーションでね、できる限り分かりやすく見せようとはしてくれてるんだけど、ちょっと早すぎて、これがどうなってこうなってみたいな感じが分からないっていうのかな、すごく悪く捉えてしまった、ごめんなさい、ドラゴンボールみたいな感じですね。途中からスピードが上がりすぎちゃって、はっきりなんでどんな戦いしてるかいまいちわからないみたいな状態になりませんでした、ドラゴンボールも。それがね、ちょっと戦闘シーンがそういうところが長かった感じはちょっとありました。もともとその2時間半で構成しなければいけないというほどにちょっと感じられないところがあって、もちろん面白いんですよ、すんごく面白いんだけど、2時間半あの内容を2時間半にする必要はちょっとなかったのかなと。戦闘シーンを短くしろという意味ではないんだよ、なんだけど、映像は綺麗なんだけど、どうやって戦っているかがこれだとわからないかなって思っちゃいました。もちろん竈門炭治郎がそのくらいのレベルでそこまで成長したんだっていうことと、柱の人たちと肩を並べるくらい、ちょっと足りてないところありますけど、そのくらいまでレベルアップしているんだっていうことを印象づけるという意味では必要なシーンだったのかもしれないんですけど、なんかちょっと長く感じちゃいました。全然ね、なんか面白くないとかそういうレベルのことではなくって、そこがちょっと長く感じるぐらいだったら2時間半でなくてもよかったのかなってっていう感じがしちゃいました。なんかちょっと引っ張ってるように印象づくような長さになっちゃうともったいないような気がしたっていう感じですね。で、ストーリーにところどころコミカルさも加わってくるし、面白さはもちろんあるんだけど、ちょっとなんか戦闘シーンの作り方に関してはここはなんかまだ改善の余地がもっとありそうな気がしてるっていう、ただただ私の憶測で話したお話でございました。でも非常に面白い作品なので、まだ見てない方はね、ぜひね、見ていただいて、で前作とか映画も見てから行くと分かりやすいのかなとは思います。そんなこんなでですね、私の感想会でございましたという、そんだけのことなので、面白かったことも間違いない、面白かった上でここがこういう風だったなっていう、ちょっとね、批判してるわけではないんですけど、こういう感じだったよっていうことをネタバレがない程度にお話をさせていただきました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいなと思います。2日前の放送回ね、松谷さんからコメントいただいております。ありがとうございます。藤谷和也さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。あれだけ作り込まれた環境での舞台の凄さ、息子さんと生きた価値は本当に高いですね、ということでコメントありがとうございます。いや、もう本当に息子と行けたことはすごく良かったですね。特にその J アラートの方の大阪のプペルも見た上で、彼は大劇場版を見ているので、もともとそのクオリティの高いものを、立て続けに見れているというところでは、ちょっとその本来の日本でやっているミュージカルがどのくらいの規模のものなのかっていうことを知らないまま見てるところは、またもしかするとそのレベルの高さというものが把握しにくくはなっちゃってるかもしれないんですけど、ただあれだけ引き込まれる ミュージカルを見れているということはめちゃくちゃ価値が高いところなので、まあ、そういう意味ではね、息子と一緒に本当に見れたことが、まあ、奇跡でもあり、ですごく価値が高いかなって思ってますね。ね、なかなかこんな機会ね取れないし、で息子もねこれから就職したりしてしまうと、まあ、なかなかね難しくなっていってしまうかもしれないので、まあ、そういう意味でも息子と行けたことっていうのは想像以上に価値が高い気がしてますね。松田さんコメントありがとうございます。そしてハルプリモメラさんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さんスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。油かたぶらアミモンペジュルジュルやばい、スパイダーウーマンが来ちゃう、始まれ、大丈夫、今助けるから、おはようございますおはようございます、今日も8割がいるありがとうございます。特別ゲストのゴーちゃんの興奮冷めやらぬ声でイブさんのステージの凄さが分かりました。それだけ楽しみにしていたんですよね。音声では伝わらないという編み物ツッコミも、親子のコラボ発信もとても面白かったですよ。エンタメの世界で圧倒的クオリティを出すには、ゴーちゃんみたいなファンがたくさんいることも大切ですよね、ということでありがとうございます。そうなんですよ、うちの子がですね、まあ、お母さんと一緒に喋ってるっていうことに集中しすぎてるんですかね。いやでもね、配信慣れはしてる子なんですよ、してるんだけど、まあ、私がたまによく連れて来てたからね、配信に、なんですけど、相手にその映像が見えてないとかっていうことはまるで無視なんですよね私だけ映像見てね、これがね、あれがねってずっと言ってるんですよ。でこれ相手の人に見えてないよって言ったら、普通はねそこでね、大抵の人は、あそうだよね、ごめんごめんって言うかなと思ったんですけど、もうそれは置いといてって言ったんで、おいおいおいって今どこで喋ってるか分かってるかいみたいなね、いつもあんな感じなんです。親子の会話がね、いつもああいう感じで進んでおりまして、和気あいあいとやっておりますけれども、でも本当にイブさんのステージはすごかったし、彼がね興奮するのもよくわかるし、今までのものを見てさらにねパワーアップしているということも、彼が認識しているからこその興奮度だったなとも思うので、一緒にねこうやって見に行ける、そして次もまた一緒に行こうって言ってもらえたので、ちょっとね嬉しいなと思っております。幸せをかみしめようと思いますハルプリモベラさんコメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております、ありがとうございます。藤谷和也さんスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。初号ちゃん声を聞けて嬉しいです。親子でこうやって話せる関係、うちの絶賛反抗期な長男と奥さんがこうやって話せる関係になるかどうか羨ましいです、ということで松田さんありがとうございます。いや反抗期きますよね。うちはあんまりそういうものがないというか、どちらかというと多分彼の中でお母さんがフォローしてくれないと相手に伝わらないというか、自分が進まないっていう風に思っているがゆえに反抗しきれないっていうところがあるのかなと思います。だから反抗期をきちんとできる子っていうのは、ある程度やっぱり独り立ちできている中で、親が干渉してしまうことに対して、僕はいや一人でできるんだよっていう現れなんだとは思いますけど、ただねそのうち来ますよ。お母さんなしでは僕は進めないんだっていうことに気づくというか、反抗期がある子ほど親自体のね、そのありがたみというものに気づいた瞬間にコロッと変わって仲良くなる機会がね来るんじゃないかなと思うので、まあ無理にね今は接触しようとせず、見守って、我が子が成長のためになんか頑張っとるわいぐらいな感じでね、微笑ましそうに見ていると、そのうちね照れたり恥ずかしくなって、気がついたら仲良い状態に戻ってるんじゃないかなと私は期待しております。多分そうなると思います松田さんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。 そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております、細野高志さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援されております美容室アイルの藤谷和也さん、ぜひね、あの美容室アイルのホームページも載せさせていただいておりますので、合わせてチェックしていただきたいですし、藤谷和也さんが応援されております細野高志さんのボイシーチャンネルもご登録をよろしくお願いします。まもなくね、美容万博のクラファンも開催されますので、開始ですね、開始されますので、ぜひね、合わせて応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして出演情報になります。カモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。カモさんに人生を深掘っていただき、笑いあり涙あり気づき学びの多いトークセッションからの、パフォーマンスグッとくるものになりますので、ぜひご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。それから11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。こちらはですね、主演が岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。ぜひ今のうちに、原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもですね、エキストラなんですが意外と映っておりまして、ぜひね、私を見つけていただければなと思います。現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただき、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月6日愛知県の清洲市にて、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。こちらはですね、3部ありますが各回15名ずつ限定という形になっておりまして、人数制限がかなり激しいので、チケットサイトは出さずという形になります。そして DM でのね、直接のやり取りでのチケット予約という形になっておりますので、興味のある方お早めにご連絡をいただけるとすごくすごく嬉しいです。お待ちしております。愛知県の清洲市にあります、MDA 清洲というところになります。詳細はまたね、DM にてお知らせさせていただきたいなと思います。皆様のお越しをお待ちしております。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。